初夏の京都一週間2017 4日目、6月28日水曜日、自由行動。夜中に雨があったようだが、どんよりの曇り。今日はこんな天気なのだろう。朝食は部屋でヨーグルトだけ。腹が減ったらその時のことにしよう、妻とそう話した。9時にホテルを出る。八坂神社は歩いてもさほど遠くない。通りは五番模様だから、距離も時間もわかりやすい。河原町通りを四条通りまで南下。左に曲がって少し行くと、南座がでんと構えている。そこを通り過ぎると、真ん前に八坂神社が見えた。八坂神社。創始は平安時代以前とされる。全国の祇園社の総本社。四条通りの東の突き当たり、祇園の花町と丸山公園に挟まれたところにある。東王子通りに面した朱塗りの西楼門など、華やかで美しい建築様式が際立っている。夏恒例の祇園祭りは、貞観11年、869年にここで行われた疫病払いの祈祷に始まった。石段を登って二塗りの西楼門をくぐる。クスとかシイの木の茂るところに疫神社と太田白髭神社があり、さらに石畳の道を行くと広い境内で本殿が迎えてくれた。昭和2年1654年の再建とか。祇園祭りで有名なこの神社、本殿は祇園造りと呼ばれる建築様式で少し風変わり。境内には本殿のほかに15社あるとか。それぞれに独自の役割があるのだろうと思いながら通り過ぎるのもなんだが、1時間以上はいたはずだが、飽きるはずはなかった。高台寺。路地道を少し歩いただけで高台寺に着いた。寿仏山高台寺。臨済宗建仁寺派のお寺というよりも、豊臣秀吉とねねの寺である。秀吉没後、その菩提を弔うために、秀吉夫人の北の万所、ねねが、慶長10年、1605年に創建した。寛永元年、1624年に、三光正益禅寺を開山として迎えた。造営に際して、徳川家康は、当時の政治的配慮から多大の財政援助を行ったので、時間は壮麗を極めたというが、以後たびたびの火災にあって、今日残っているのは開山堂、お玉屋、唐笠亭、しぐれ亭、表門、観月台等。店舗の写真をご覧あれ。庭園、いわゆる鶴亀の庭は小堀遠州の作。ここで寄り道。小堀遠州、これまで訪れた有名庭園でしばしば耳にした人物だ。そしてここ高台寺でも、鶴亀の庭といい、西に円月地と東に臥龍地が 開山堂を挟む池泉回遊式庭園という。他にも一昨日に行った二条城の二の丸御殿庭園八陣の庭とか、3月に訪れた南禅寺の虎の子渡しの庭、注意しなかったがさっき隣の円徳院で見た北庭もそうだった。インターネットで検索すれば全国要所要所の名所庭園にその名が現れる。しかし造園家だけでもなさそうだ。ことバンクによればこうあった。江戸前期の茶人武将遠州流茶道の祖、近江生まれ、名は正和、号は小蓮庵、祖母遠州は通称茶道を古田織部に学ぶ、茶事奉行として建築造園に才を発揮し二条城千道御所などを手掛けた。また書画和歌をよくし、画は松花堂松城に学ぶ。書画古記の鑑定家としても有名、後に伏見奉行となる。正法4年1647年没、69歳。時世の歌、昨日といい今日と暮らしてなすことも、亡き身の夢のさむるあけぼの。横道にそれついでにもう一つ、はかどらない作業を横で鳴っている NHKFM のジャズのせいにしたくなる。スイッチを切ったら暗闇に陥ったようでさらにはかどらない。久しぶりにクラシックを BGM にしてみるか。にぎやかなのもなんだしと LP を漁ってバッハのチェロ組曲を選んだ。無伴奏チェロ組曲全集アルヒーフプロダクション3枚組でピエール・フルニエが独奏している。多分40年ほど前、大道特殊校の東京支社で中高営業に携わっていた頃、近くの霞ヶ江席にある通産省の売店で買ったものだ。レコードは今も新品同然だから、その頃2、3度しか聞いていないはず。しばらく作業を中断して、1枚目の A 面第1番を聞く。これなら耳障りにならない。多少は仕事の助けになるかもしれないぞ。3枚目 B 面の第6番を聞き終わると2時間は経ち、4時を過ぎている。その間、寄稿文はどこへやら忘れ去っていた。が振り返るとこれ進行中の京都の寺社にマッチしているような気もする。自己主張が強そうでなく、むしろ控えめに聞こえ、作業を妨げそうにない。高台寺で撮った写真を眺めると、小堀遠州が作った庭園や観月台、開山堂、シックな景色がBGM を心地よしとしているようだ。ねねの秀吉への愛というよりも、与えられた人生への献身と信心、そんな空想ももたげて、もう一度今度はこの寄稿文を書きながら聞き直すことにした。知恩院、高台寺から再び八坂神社を通り過ぎて 少し上手に歩くと、そこはもう知恩院。途中でそばの昼食、隣は吉本喜劇の劇場で、だから店内は有名役者の色紙が張り巡らされていた。昭安5年1175年浄土宗の開祖法然上人が草庵を結んで布教の拠点とした地で、浄土宗の総本山、三号は花鳥山、照明は花鳥山知恩教院大谷寺、三門は徳川秀忠、本堂は徳川家光によって建立。三重堂から大宝城、小宝城まではうぐいす張りの廊下を伝っていく。他にも唐門、経蔵、静止堂等見過ごせない。写真の三門は元和5年1619年建立で、我が国現存の木造建築物として最大規模。正面約27メートル、側面約12メートル、高さ約24メートル。門をくぐって男坂という急勾配の石段を上り、ようやく境内に入った。恩を知る。法然上人入滅後に弟子の元智がその住居跡に三重堂を建てたのが始まりとか、そこでこの名がついたかどうか教えてほしい。三重堂は改修中に着き廃館不可で、北条からの廊下を一部歩いた。これが知恩院の七不思議の一つという、ウグイスの鳴き声に似た音が響くという廊下。歩くにつれ確かにその音が響いた。七不思議のもう一つ、襖絵のスズメがあまり上手に描けていたのでどこかに飛び立ってしまったという、抜けスズメ。舞台も内容も違うが、志ん生の落語を思い出した。もう4時半、地下鉄東西線の東山駅まで歩く。ホテル近くの京都市役所駅は2駅目だった。寿司屋で弁当、コンビニで缶ビール等を購入。部屋に帰り、シャワーを浴びて、テレビさじきで晩酌の夕食。7時のニュースで缶。iPod の落語を聞きながら寝入ってしまった。パート5へ続く。